名張に残る戦争の記憶。戦後80年、名張にも戦争の記憶が残っています。平和が当たり前にあるものではないことを今一度考えてみませんか？もっと早く戦争が終わっていれば、姉は生きていた。平岡美智子さん、93歳。平岡さんの写真があります。我慢我慢の子供時代。戦争が始まったのは、私が西清小学校3年の時でした。学校では勉強なんてほぼできず、運動場を開墾した畑に豆や芋を植えて農作業をする毎日。私は勉強がしたかったので、夜外に光が漏れないよう布団の中へ明かりを持ち込んで兄や姉に教えてもらいました。たくさんの子が疎開してきて教室がいっぱいになったり、職員室に入るときに敬礼して平岡用に参りましたと大きな声で言わないと叱られたりと、だんだん学校も戦争に染まっていったように思います。姉を失った日、忘れもしない昭和20年7月24日の朝、女学校に通っていた私は、大阪に勤めていた姉と、じゃあねと言って赤目口駅で別れました。授業中に出た空襲警報が解除されたので、防空壕から出ると、今日は半日で学校が終わりだと言われ、電車が動いていなかったので、友人と歩いて帰ることに。赤目まで戻ってくると、駅で銃撃があったことを知り合いから聞かされました。手の取れかかった人や頭を撃たれて血まみれの人が助けてと泣いていたというのです。私は恐ろしくて駅には行けませんでした。遺体は赤目小学校の講堂に安置されたそうです。トンネル内に退避していた姉の乗った列車も空襲警報が解除になったので動き出しました。灰原駅に到着したとき、赤目口駅を襲った飛行機が舞い戻ってきて、機銃掃射を浴びせたそうです。運転席の近くに座っていた姉は、銃弾が心臓を貫通して即死。私たち家族には、怪我をしたからお寺にいると連絡があり、両親に代わって親戚が迎えに行って、初めて亡くなったのだと聞かされました。朝元気に別れた姉が2時間も経たないうちに死んだと聞いても信じられなくて、両親もショックを受けて何も言えずただぼーっとしていました。姉の最後の様子は運よく生き延びた列車の運転手さんがお葬式に参列してくれた時に教えてくれました。それから3週間後の8月15日に戦争が終わりました。終戦の知らせを聞いて、もっと早く終わっていれば姉は死ななかったのに、と思うと本当に悔しくて悔しくて、もう戦争は絶対にしてはいけないと強く思いました。戦争を忘れない。悲しく辛い戦争をしていた時代があったことを忘れてはいけないと、小学校や地域のサロンで子どもたちに私の戦争体験をお話ししました。今、平和な世の中になったのは、過去に辛い思いをした人がいたから。勉強できることに感謝して、しっかり学んで、困難を乗り越えていってほしいと伝えました。子どもも大人もみんな楽しく暮らせる平和な世の中がずっと続いていくことを願っています。戦没者遺児、戦争で親を失った子どもたち。私の父は私が生まれたことを知らない。杉本栄三さん、83歳。戦没者遺児による慰霊友好親善事業に参加した杉本さん。母から手渡された父の写真をおよそ80年間肌身離さず持っている。杉本さんの写真があります。 母一人子一人で戦後を生き抜いた。私の父は新婚生活15日目に陸軍に応召されてパプアニューギニアのブーゲンビル島へ出兵しました。一人息子が妻のお腹にいることを知らないまま戦地へ赴いたのです。母は父の生存を信じていましたし、私もまだ見ぬ父が帰ってくるのを待ち望んでおりました。しかし、ついど父に会うことはかないませんでした。昭和19年8月25日、父は遥か遠い地で米軍の爆撃を受けて戦死したのです。戦後の混乱の中を私は母一人子一人で生き抜いてきました。米軍よりも戦争を引き起こした人に腹が立ったのを覚えています。初めて訪れた父の最後の地。かねてより父が戦死した地への慰問を願っていた私は、平成17年に戦没者遺児による慰霊友好親善事業に初めて参加し、ブーゲンビル島を訪れたのです。父の最後の地はとても美しい島でした。私たちは現地の学校へ物品を寄付し、人々と交流した後、戦没者の追悼式を開催。私は父に、あなたのことは決して忘れませんと伝えました。父が戦死した地を訪れたことで、私の中の戦争が一区切りついたような気がします。日本遺族会によって実施されてきたこの事業は今年の開催で最後。節目の年だからこそ皆さんに戦争について考えてもらえたら嬉しいです。日本遺族会ホームページ QR コードがあります。名張市の地図があり、中央に近鉄の各駅ごとに4つの出来事と写真。順に読みます。上から1、昭和20年6月13日と15日、下日那地神殿への焼夷弾空襲。下日那地と神殿に焼夷弾が投下され、民家が全焼。神殿では焼夷弾による火災が発生し、民家15戸をはじめ合計56棟が全焼する被害が出た。2、昭和20年6月9日午後、倉持小学校に機銃掃射。米軍機が倉持国民学校、現倉持小学校などに機銃掃射。死者は出なかったが、校舎や講堂は銃撃に遭い、講堂にあったピアノにも銃弾が貫通した。空襲にならないように黒塗りされた倉持小学校の写真。3、昭和20年7月24日9時過ぎ、赤目口駅空襲。米軍グラマン3機が赤目口駅上空に飛来し、機銃掃射を浴びせた。駅は一瞬で血の海になり、約50人の尊い命が奪われた。ホームには今も銃痕が残っている。赤目口駅付近で拾われた薬莢の写真。4、昭和20年6月5日8時40分ごろ。B-29 が小蓮寺に墜落。映画「蛍の墓」で描かれた神戸大空襲を終えた米軍爆撃機 B-29 が日本部隊の攻撃を受けて小蓮寺一の谷の山中へ墜落。搭乗員のうち2人は墜落時に死亡し、残りの9人は大阪、名古屋へ連行されて終戦前に処刑された。地蔵院では毎年地域の戦没者とともに B-29 搭乗員の供養を行っている。地蔵院に保管されている墜落した B-29 の破片の写真。5枚の写真。1、桔梗ヶ丘西付近で行われた行軍演習の様子。2、名張駅で将校を出迎える人々。3、 戦意高揚のために掲げられた看板、新町。4. 長農学校生の射撃訓練。 5.89 式中戦車の新町河原訓練。写真終わり。戦争を伝える。戦争が終わって長い年月が経ち、戦争を体験した人たちは高齢に。そんな中で戦争体験者の声や戦争の悲惨さ、平和の尊さを次の世代へ伝えようと活動している人たちがいます。5件。1. 私たちの戦争体験を聞いてもらおうかい。桔梗ヶ丘五番町生き生きサロン。桔梗ヶ丘五番町生き生きサロンでは、平成19年から地域の子どもたちを招いて戦争体験を聞いてもらう催しが開かれています。語るのは戦争を体験した桔梗ヶ丘五番町の住民たち。最初は小学生のみでしたが、より多くの人に参加してほしいという思いで、昨年は対象を中学生にも広げました。現在サロンを運営している桔梗ヶ丘地区の民生委員、児童委員の皆さんは、学校に相談して子どもが集まりやすい日を設定するなど、多くの人に参加してもらえるよう工夫しています。他の地域からの参加も大歓迎ですよ、と話します。今年も秋ごろに開催予定。参加したい人は問い合わせ先へ。これまでの体験談は、令和5年発行の本、私たちの戦争体験談にまとめられています。平岡さん、前ページの体験談も収録しています。戦争の記憶を語り継ぐ貴重な資料、ぜひ一度読んでみて。私たちの戦争体験談編集委員、上田博さん、山口春夫さん、それぞれの写真があります。サロンで語られた貴重な話を未来に残さなければと、サロンを始めた江波富さんと3人で一念発起。しかし、本の作成を進めている時に江波さんが病に倒れ、帰らぬ人に。必ず本を完成させると決心し、多方面に協力を仰いで完成したのが、私たちの戦争体験談です。戦争体験者が減っていく今、この本は戦争の記憶を次の世代に伝える貴重な資料。今年7月には名張地区で本を活用した催しが開かれました。今後も地域や学校の平和学習などでぜひ活用してほしいですね。私たちの戦争体験談。サロンで語られた話のほか、貴校や江波さんが聞き取った話も加えた34人の体験談を収録。英語版153ページ。図書館や桔梗ヶ丘市民センターなどで読むことができます。問い合わせ先、桔梗ヶ丘自治連合協議会、電話651206。2. 戦争は嫌、平和の集い。語り継ごう平和を、繰り返してはいけない悲惨な戦争をテーマに、戦争は嫌、平和の集い実行委員会が平成24年から毎年開催。戦争体験者の話や戦時中の物品の展示などを行います。日時8月17日日曜日、展示10時30分から16時、朗読、コーラス、公立保育所、5歳児、歌の発表、13時から、戦争体験者の話、中学生の発表、交流、14時から。場所、市役所1階大会議室、入場無料。戦争や平和を話し合う機会にしてほしい。戦争は嫌、平和の集い実行委員会事務局、羽口和彦さん。羽口さんの写真があります。平和の集いでは、書物や映像で伝わらない感覚的な部分を伝えるため、毎年必ず戦争体験者の生の声を聞く機会を 組み込んでいます。今年は大阪空襲を経験した女性と戦争を生き延びた像を全国の子どもに見せるために運行された像列車に乗車した人をお招きします。普段は話題にすることが少ない戦争や平和、年に1回この日だけでも関心を持って見に来て家庭で話し合うきっかけにしてほしいです。お願い。日の丸や手紙などの戦時中の物品や写真があれば展示にご協力ください。問い合わせ先、平和の集い実行委員会、羽口、電話 640302。 3. 比較平和コンサート。平成22年から市内中学校で歌や朗読、映像などで名張にあった戦争を伝えるコンサートが行われてきました。実施しているのは市民グループミックスピースの皆さん、ミノワコーラス、ラペスカ、癒し系バンドユリネ、ギターユニット松竹、音楽ボランティアタンポポと映像担当で構成されています。今年は戦争は嫌、平和の集いにも初めて出演します。平和は当たり前じゃないと気づいて。ミックスピースの皆さん、写真があります。倉持小学校の被弾ピアノを活用できないかと相談を受けて集まったミックスピース。平和学習などの依頼を受け、市内の中学校で比較平和コンサートを開催。手記の朗読や映像、歌を組み合わせて名張の戦争を伝えています。戦後生まれの私たちが戦争を伝えるため広島などを訪問し、平和について学び直したりもしています。子どもたちには平和が当たり前ではないことに気づいてもらいたいと思っています。問い合わせ先、美濃和市民センター、福田、電話630453。 4. 平和の集い。少蓮寺一の谷 B29 墜落現場での追悼や地蔵院境内での平和の鐘の打ち鳴らし、宝球、鳩を放つなどを行います。日時8月15日金曜日10時30分から12時30分。なお、参加希望者は10時15分に少蓮寺公民館に集合。市 YouTube の QR コードがあります。映画「明日への遺言」上映会。少蓮寺に墜落した B-29 搭乗員が連行された東海軍司令部で米軍捕虜の処刑を命令した岡田佑中将が戦後 B級戦犯として法廷に臨む姿を描く映画を上映。中学生の作文朗読も。申し込み不要、入場無料。日時8月9日土曜日10時から12時10分。場所、百合ヶ丘市民センター。問い合わせ先、少蓮寺地蔵院、河野、電話 090-2261-0150。 5. 戦争に関する展示など。郷土資料館企画展。戦後80年、帰還兵が残したもの、兵士が伝えたかったメッセージ。期間8月31日日曜日まで。場所、郷土資料館。展示内容、小松克樹さんのシベリア抑留絵画、千人針副隊、軍服、従軍記、手紙など。戦艦大和元乗務員北川茂さんの話、ビデオ。市役所ロビー、比較平和パネルなどの展示。期間8月20日水曜日まで。展示内容、比較平和パネル、小松克樹さんのシベリア抑留体験記の話、ビデオ。広島市立元町高校生が描いた原爆の絵、8月18日から。市立図書館素直。戦争と平和、戦後80年、関連本特集。期間8月24日日曜日まで。以上、 戦争を伝えるでした。